主はこう言われます。私の言葉にとどまってとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子である。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。高度経済成長の折、ある精神科の病院に一人の若い炭鉱夫の男性が来るようになりました。その男性の父も父親も、まあ、同じ炭鉱夫だったのですが、まあ、ある時炭鉱の事故で亡くなってしまいました。そこで彼は家族の生活を支えるために若くして父親と同じ仕事で生計を立てることになったようです。ところがその父親の無残な死に様が頭から離れずに、ある日仕事中突然にこのパニックに襲われます。そして彼はこれはいけないと、精神科にまあかかるようになったというようなことでした。ただ家族のため、また小さな弟たちのためのその学費を稼ぐために入院することはできません。だから仕事を続けなければなりませんでした、まあ、そうしていくうちに弟たちのこの中学校卒業の日が近づいてくると、病院に来てお医者さんにですね、これからはゆっくり治療に専念することができますと嬉しそうに語っておられたそうです。で、ところが弟が無事に学校を卒業したその日、彼が仕事から帰ってみると、弟も母親も家の中から姿を消して蒸発してしまったのです。蒸発の原因は精神病が遺伝するという周りからの偏見でした。弟たちが受けるであろう偏見と差別から守るために、母親は長男を捨ててしまったのです。家族のことを思い、自分を犠牲にして頑張ってきたのに、その家族が自分を置いてどこかへ消えてしまったのです。そんな事情を全く知らない近所の子どもたちが、彼と卓球をしに遊びにやってきました。しかし、彼の目の焦点が合わずにですね、ラケットに球が当たらないのです。彼は寂しそうに笑いながら少年の頭に手を置いて、うまくなったなぁと言いました。彼が自ら命を絶ったのはその一週間後のことでした。心の病に対する偏見、家族のものまでも自分を捨てて蒸発してしまうという孤独と悲しみ、それが彼を死に追いやったのでありました。何とも胸の詰まる出来事であります。もし今イエス・キリストがこの地上におられたならば、一体どうされるのだろうかと、そのようなことをふと思います。聖書の中に悪霊に取り憑かれたかのように精神が分裂してしまったゲラサ人の男性の話が出てきます。町の人々はどう彼に対処してよいか分からず、墓場に連れて行き、まるで獣のように彼を鎖で縛り付けていたと聖書に記されています。そんな彼のもとにある日イエス・キリストがやって来られたのです。 マルコによる福音書の第5章1節から5節をもう一度読みたいと思います。マルコによる福音書の第5章1節から5節の御言葉です。お読みいたします。一行は湖の向こう岸にあるゲラサ人の地方に着いた。イエスが船から上がられるとすぐに、汚れた霊に取りつかれた人が墓場からやってきた。この人は墓場を住まいとしており、もはや誰も鎖を用いてさえつなぎ止めておくことはできなかった。これまでにもたびたび足かせや鎖で縛られたが、鎖は引きちぎり、足かせは砕いてしまい、誰も彼を縛っておくことはできなかったのである。彼は昼も夜も墓場や山で叫んだり、石で自分を打ち叩いたりしていた。この物語は一般に悪霊からの解放と呼ばれるような物語です。しかしこの物語が私たちに語っている本質的なメッセージというのは、実は人間性の回復なんです。まるで鎖につながれているかのように、本来あるべき人としての状態ではなくて、心は闇、傷つき、疲れ果て、さまざまな理由で差別や偏見を受けたり、孤独という絶望の中で傷ついたり、そのようなすべての人たちに語りかけている愛の手紙なのです。ここに登場するゲラサ人の症状は、愛のない人間関係の中で誰にも痛みを受け止めてもらえず、そればかりか偏見と差別を受けて、ついに墓場へと追いやられて、人間性が傷つき壊れてしまった人の姿なのです。この物語を読んだある一人の男性がこう言いました。これはまさに私だ。彼は自分のことを会社人間と言い、このゲラサ人の男性の中に自分自身の姿を見ました。一日の、いや人生の大部分の時間を会社と共に、そして会社のために費やしてきました。墓場は住むところでありませんけれども、会社も同様です。しかし、多くのものを犠牲にしながら、その会社という鎖からつながれて、これまで来てしまったと彼は言うのでした。このゲラサ人の男性は、一見すると正常な人ではなくて、何か危険で狂気的な印象を確かに受けます。しかし、彼はそれでも獣ではありません。人間なのです。神が作られ、神に愛された同じ人間なのです。そのような思いを持って見ていくとき、イエス・キリストがなぜわざわざ旅の寄り道をするかのように彼のもとにやって来られたのかがわかるような気がするのです。イエス・キリストは実にこのような人たちのために地上に来られたのです。ゲラサ人の男性のその特徴を今一度見てみましょう。まず彼は墓場を住みかとしていました。誰も行きたくないような墓場で、彼は一人ぼっちで生きていたのです。彼は好き好んで墓場に住んでいたのでしょうか。もちろんそうではありません。無理やり 社会から隔絶されたのです。これは今日多くの人が苦しんでいる孤独とか疎外感とかそのようなものを表しているのではないでしょうか。またいじめや差別に苦しんでいる人々を表しているのではないでしょうか。家に引きこもって苦しんでいる人たちや会社や学校社会から孤立してしまっている人々を表しているのではないでしょうか。しかしそのような者たちのもとへイエス・キリストは近づいて来られるのです。二つ目に、彼は鎖につながれていました。鎖を引きちぎってはまたつながれる、まるで動物のように。以前とある精神科の病院で火災が発生しました。閉鎖病棟の個室に隔離されていた入院患者が自分で扉を開けることができずに逃げ遅れていたことが原因で死傷するということがありました。その後、厚生労働省が行ったある調査によれば、全国の精神科病院において1日7741人の人が隔離され、5109人が拘束されているということが分かりました。また身体的拘束のほかに、いわゆる薬漬けによって拘束するということもあるでしょう。私たちのすぐそばでゲラサ人の男性のように鎖で縛られたような生活をしている人が実はたくさんいるのです。もちろん暴れたり自殺を図ったりとやむを得ずの処置なのでしょうけれども、私たちと同じ人間がこのような鎖で縛られて生きていると思うと、いたたまれない気持ちにさせられます。またそればかりではなくて、今何かこの日本全体が重い鎖で何重にもぐるぐるに巻かれているような、この閉塞感が漂い、希望が持てず、まるで闇の中をさまよっているかのように生きている人が少なくないように思うのです。人間関係に縛られていたり、家族の問題で縛られていたり、経済的に縛られていたり、健康問題で縛られていたり、仕事や学校のことで縛られていたり、明日への不安で縛られている多くの人々が、常に何かに心が支配され、まるで目に見えない鎖で縛られているかのように生きているのではないでしょうか。そのストレスは激しく、心も体も本当にやつれてしまいそうです。そう考えると、ゲラサ人の男性の姿の中に自分自身を見ても不思議ではないのです。しかし、そのような人たちのもとへとイエス・キリストは近づいて来られるのです。そして三つ目に、ゲラサ人の男性は夜昼絶え間なく墓場や山で叫び続けていました。心の叫び、魂の叫びです。昼も夜も助けてくれと叫んでいたのです。しかし、人里離れた墓場からの叫びは誰の耳にも届きません。いや、聞きたくないから墓場に追いやったのかもしれません。私たちも、もしかしたら誰かの叫びに耳を塞いではいないでしょうか。耳を塞ぐどころか、社会の隅に追いやっているのかもしれません。そのような社会を私たち自ら生み出した結果、今度は逆に自分たちが叫びたいときに、どこに向かって叫んだらよいのかがわからない。魂が壊れそうで、必死に助けを叫びたいのに、その声は 虚しく消えていくのです。ゲラサ人の男性のこの叫びの中に私たち自身の叫びを見ないでしょうか。しかしそのような私たちのこの叫びの中にイエス・キリストは近づいて来られるのです。さらにゲラサ人の男性は石で自分の体を傷つけていたとあります。自分を傷つけて周りの人を傷つけて、そうして人間性が破壊されていきます。以前いた教会に、高校生の、その当時高校生の女の子が教会に来ていました。そして自分のこの服の袖をまくってですね、腕を見せるんです。その腕は傷だらけでした。中には化膿している部分もありました。いわゆるリストカット、このカミソリか何かで自分のこの腕を傷つけていくんです。本当に痛々しいその腕でしたけれども、どうして自分の体をそのような傷つけるのか。すると、死にたいわけじゃないんだ、流れ落ちる血を見て自分は生きているんだって実感したい、その血を見て安心するってそのように言うんです。自分が生きているという現実感が乏しくて、自分を傷つけなければ自分の命の確かさがわからないのでしょうか。墓場に追いやられるように、鎖でつながれるように、そして叫んでも誰からも振り向いてもらえられないようなそのような社会であったとしたならば、本当に人間は自ら傷つけるまでもなくきっと壊れてしまうことでしょう。しかしそのような人たちのもとへイエス・キリストは近づいて来られるのです。そしてキリストは私たちの孤独を見て、肉に食い込むその鎖を見て、すがる魂の叫びを聞いて、自ら傷つけたその傷跡を見て、共に涙を流しながら、我が子よ、つらかっただろうと慰めてくださり、そしてすべての鎖から完全に解放してくださるのです。そのためにイエス・キリストは近づいて来られるのです。以前ある青年が無事に大学を卒業して、今は社会で立派に頑張っているよというお話を聞いて、大変嬉しく思ったことがありました。この青年と初めて会ったのは、彼女がまだ中学校3年生の時でした。話を聞いてみると、少し潔癖症のところがあるかなと思いましたけれど、自分に対してとても厳しくしてしまうようでした。だからでしょうか、この過食症に陥り、自分の体をまるで痛めつけるかのように、食べては吐き、食べては吐きを繰り返すのです。無理やり食べることによって、自分をいじめるのです。ある学校の帰りに、バス停の前にあったパン屋でパンを買って食べる。食べ終わるとまたパンを買って食べる。それを何度も何度も繰り返して、もうお腹がいっぱいなのに、泣きながら食べている自分がそこにいる。自分で食べるのをやめることが、止めることができない。やがて彼女は学校も行けなくなって、登校拒否になります。そんなような時に、出会って、教会とつながりを持つようになりました。そして彼女は、産育学院に 転校することを決意します。産育学院でも大変だったと思います。でも少しずつ少しずつ本当に先生方がよくしてくださったということを聞いておりますけれども、やがて大学に入って、そして今や立派な社会人になっている、まあ、その話を聞いて本当に驚くと同時に神様に感謝しました。彼女は神様と出会う中で少しずつこう彼女自身を縛っていた目に見えないさまざまな鎖から解放されていったのでしょう。主はこう言われます。私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子である。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。私の言葉にとどまるならば、つまり聖書の言葉に耳を傾けてその教えを大切に生きるならば、やがて私たちは真理が何だか分かるようになってきます。そしてその真理が私たちを自由にすると主は言われましたけれども、それは本当なんです。イエス・キリストはありとあらゆる悪魔の縄目から私たちを解放するためにこの地上に来られたのです。だから真のクリスチャンとは真の自由を生きる者たちのことなのです。すべての鎖から解放される、ここに福音の力があるのです。さて、まあ、このテレサ人、その後イエス・キリストが悪霊を出て行きなさいと一喝されると、まあ、この男性から汚れた霊が出て行って、まあ、豚の中に入っていったというような、物語が続くわけですけれども、いずれにしても彼は解放されるわけですね。今まで自分自身を縛っていたありとあらゆる鎖から彼は解放されていきます。そしてこの男性は救ってくれたイエス・キリストに従いたいと申し出ます。当然な気持ちでしょう。感謝もあれば恩返しもあったのかもしれません。しかしイエス・キリストは彼に対してこう言われるのです。家族のもとに帰りなさいって、家族のもとに帰りなさいって、家族の温かな愛を取り戻すために帰りなさいと言われたのです。自分の子供が、自分の家族が、自分の身内が墓場でつながれているような生活をしているということに対して、それを平気でいられる親はいないでしょう。家族はいないでしょう。どんなにつらい思いをしていたことか、どんなに冷たい視線が浴びせられていたことか、あなたの家族のもとに帰って主がどんな大きなことをしてくださったのか、またどんなに憐れんでくださったのか、それを知らせなさいとキリストは言われました。つまりイエス・キリストはこの鎖で縛られていた男性のことだけではなくて、その家族のことも心配し、そして顧みてくださったのです。そのことを思うと、私たちは今こうして救われて解放されて教会にいますけれども、もし私たちの家族がまだであるならば、イエス・キリストは私たちの家族のことも心配しているということです。心の病にしても何にしても本人がつらいだけではないのです。むしろ家族の方が心を痛めている場合の方が多いくらいではないでしょうか。実際に教会で心病む人が救われるとき、その家族も一緒に救われるケースが多いのです。家族のもとに帰りなさい、こういう一言の中にも私たちはイエス様の優しさを見るのです。さて、今私たちの中に孤独や疎外感を感じていたり、何か重い鎖で縛られていたり、 苦しくて叫びたいという思いを持ってここに来られた方があるでしょうか。もしあなたがそうであるならば、主は今あなたの前に来ておられます。主は決してあなたを見捨てることをなさいません。人々がさじを投げたり、あるいは社会の隅に追いやったとしても、イエス・キリストは墓場までも行って、がんじがらめのその鎖を引きちぎって、あなたを解放してくださいます。それが私たちの救い主、イエス・キリストなのです。なぜイエス・キリストはこのゲラサ人のところに立ち寄ったのでしょうか。伝道上そこに行く必要があったのでしょうか。決してそんなことではなかったと思うんですね。イエス様が自らゲラサ人に会いに行ったというふうには書かれてありません。でも私は思うんです。イエス様はこのゲラサ人に会いに行ったんだと。このゲラサ人の男性を解放するためにわざわざ船に乗って遠回りされたんだと。最初は抵抗した。何しに来たんだって。でもイエス様は辛抱強くこの男性と対処されて、そして最後には彼を救ってくださった。もし私たちが鎖で縛られているような人生を今送っているとするならば、叫びたくなるような、自分で自分を傷つけてしまうような、そのような人生を歩んでいるとするならば、あるいは孤独や疎外感、社会の隅に追いやられてしまうような、そのような惨めな状態にあるとするならば、それこそイエス様と出会うために、もしかしたら神様が許された、そのようなことなのかもしれません。主は今その人の目の前に立っておられます。そしてその人に優しく温かく両手を広げて呼んでくださっておられる。そのイエス様の声に聞き従い、イエス様の懐の中に飛び込んでいくならば、その瞬間立ちどころに私たちは鎖から解放されて救われます。これが私たちが信じる福音です。そしてそのためにイエス・キリストは人としてこの地上に来られたのです。墓場まで、絶望的な墓場までイエス・キリストは降りてきてくださったのです。そのことをぜひ今日、しっかりと覚えていきたいと思います。